どうぞヨハネの黙示録の19章をお開きください。前回私たちはこの19章の11節のところでヨハネが見たその驚くべき光景、それを見てきました。一体それは何の話なのか。白い馬が開かれた天から下ってくるって。ヨハネが見ていたのはその天が開かれて、そしてそこから白い馬に乗った方がおいでになるって。地上再臨の話をしているというふうに私たち見てきました。そしてまずこの11節から13節の中でその白い馬に乗って来られる救い主がどのようなお方なのか、8つのことをヨハネは私たちに教えてくれました。その上でこの地上再臨について素晴らしい真理をヨハネは私たちに明らかにしてくれるわけです。今日私たちが見ていきたいのは特にこの14節のところからです。主イエスキリストがこの地上に帰って来られるとき、地上再臨なさるときにお一人でお見えになんではありません。それに従う者たちがいるわけです。イエスキリストと共にこの地上に帰ってくる者たちがいるわけです。一体それが誰なのか、この御言葉私たちにそのことを明らかにしています。まあ、14節ご覧ください。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従ったと。皆さんにまず覚えていただきたい光景というのは、この白い馬に乗っている方と共に地上に帰ってくる者たちがいるわけです。彼らはみんな清い者たちです。一体その人たちは誰なのか。まず少なくとも我々がこれまで見てきたように、この19章の7節8節のところをご覧いただきますと、花嫁の話が記されていました。キリストの花嫁、教会の話です。ご存知のように教会といっても建物の話をしているのではありません。世界にただ一つしか存在しない教会、イエスキリストを救い主と信じた者たち、神の恵みによって救われた者たちだけが属する世界に一つの教会の話です。その教会を花嫁と呼んでいます。花婿なるキリストがその花嫁を迎えに来てくださる、その時が来ると。それが地上ではなくて空中再臨の話でした。空中で私たち、この新約の時代に救われた者たちは主イエスキリストにお会いすると。ですからまずイエスキリストが地上に帰ってこられるときに、彼と共に地上に再臨するメンバーはこの救いに預かっていた新約のクリスチャンたち、キリストの教会に属するクリスチャンたち、彼らがイエスと共にこの地上に帰ってくるということ、これはもう我々すでに見てきたところです。二つ目のグループが存在します。で、実はこのことももうすでに黙示録の7章の9節のところで学んでるんですけども、そこにはこう記されてました。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたと。思い出しました。皆さん、黙示録7章の9節のところですでに学んでるんですけども、一体誰の話なのかって。空中再臨が起こった後、その時は地上にクリスチャンが一人も存在しません。そして患難時代が始まるわけですけれども、憐れみ深い神様はその患難時代においても救いを信じる者たちを起こされるという話でしたね。14万4千人のユダヤ人たちを神様お使いになるし、2人の商人たちを使われます。もちろんその証を通して信仰に至ったユダヤ人、また異邦人、彼らがこのキリストの救いを伝え続けるわけです。ですから大変な数が救いに預かる、そのことがこの黙示録の7章の9節に記されていました。患難時代に救われた者たち、 しかもその中でも信仰ゆえに殉教したクリスチャンたちがこのイエスと共に帰ってくるわけです。3番目のグループは誰かって言いますと、実は旧約の信者たちがこの祝福に預かります。実はそのことをあの預言者ダニエルが私たちに教えてくれるんですけれども、皆さんもしできたら旧約聖書のダニエル書12章を開きください。でもしお開きになったらちょっと背景を説明します。ダニエル書の11章の36節から45節、11章の36からこの11章の終わりまで、ここに記されている内容というのは患難時代のことです。私たちが学んできた患難時代について、このダニエル書の11章の36から45には記されています。イスラエルのことが大変気になったこのダニエルに神様はメッセージを与えるわけです。どんなメッセージだったか、12章の一節をご覧ください。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。天使の話ですよね。天使で名前をミカエルという、その存在が大変な苦しみの中にあるイスラエルを救われるという話です。国が始まって以来、12章の一節見てください。その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものは全て救われるって。大変な苦しみというのは患難時代の話を指しているんです。その時にこのイスラエルが守られるという話です。一体これがどの時代のことなのか、その後見てくださいます。地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ますと書いています。つまりこういうことです。大変な患難があって、その後に神様がこのミカエルを使ってイスラエルを守られるって、ね、そしてその後に眠ってた者たちのよみがえりがあるんだという話です。ですから2節に地の塵の中に眠っている者のうちっていうのは、これは肉体的に死んでる話を言うわけです。多くの者が目を覚ますと蘇る話です。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと書いています。ですからみんな蘇るんですけども、ある者は祝福に、ある者は呪いに至るという話です。じゃあこの人たちは一体誰なのかって、旧約の人々の話です。主イエスキリストが患難時代の終わりに帰ってこられるとき、旧約の人々がよみがえり、そしてこの救いに預かっていた者たちはこの祝福の中に招かれるんです。でそうでない者たちは永遠の呪いに至るわけです。またそのことについてはまた追って私たちご一緒に御言葉を通して見ていきます。主イエスキリストが帰って来られるときにそのようなことが起こるって、まず最初にこの教会時代のクリスチャンたち、イエス様が帰ってきたときに空中でイエス様とお会いしたクリスチャンたちが、イエスが地上に帰ってくるときに彼と共に地上に再臨し、患難時代を通して殉教した多くのクリスチャンたちがこの祝福に預かり、旧約の時代の信仰に至っていた者たちがこのキリストが地上に帰ってくるときにこの祝福に彼らも預かるという話です。もうすでに3つのグループを見てきたわけですが、もう一つのグループが存在しています。それは誰かっていうと天使たちです。清い天使たちの話です。マタイの福音書の中でこのように主がおっしゃったことを皆さんもきっと思い出されるかと思います。それはマタイの25章の31節のところに、人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、今お聞きになりました？人の子、つまりイエス・キリストが栄光を帯びてこの地上に帰ってくるときの話です。そのときに彼はある人々を伴って帰ってくると 31節が教えていました。誰かっていうと、すべての御使いたちを伴ってと。だから天使たちと共に再臨されるという話です。人の子はその栄光の位につきますと。主イエスキリストが地上に帰ってこられたと。王国を築かれ、彼は王としてすべてを治められる。ですから地上再臨の時に天使たちも罪を犯したことのない清い天使たちがそれに同行するということ、そのことが御言葉によって教えられています。この素晴らしい祝福の時をこういった人々が共に祝うことができるわけです。さて、もう一度今日のテキストに戻っていただいて、主がこの地上に戻ってこられた後一体何が起こるのか、そのことが15節と16節のところに記されています。まず15節をご覧ください。最初のところです。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていたと書いています。でまず皆さん見ていただきたいのは、この鋭い剣というのは諸国の民を打つためのものであるということがわかります。そのための武器とも言えるわけです。でもその武器をじゃあ持ってる人が誰かっていうと、この方の口からはと書いてあるわけであって、この方しか持っていないことに私たちは気づかなきゃいけません。で誰の話をしているのかっていうのはもう文脈を見たときに明らかです。白い馬に乗ってこられる方、イエス・キリストの話です。ですからこの箇所がまず我々に教えてくれているのは、主イエス・キリストだけが裁きを行う権利を持っている、その力を持っているという話です。主イエス・キリストは誰の手を借りる必要もありません。誰の助けも必要としない。ご自身がご自身の思っておられること、ご自身がお決めになったことをなすことができる。パウロはそのことについてテサロニケ第二の手紙の2章の中でこう言います。その時になると不法の人が現れますが、反キリストの話です。患難時代の話です。その人は現れるけれども、主は御口の息を持って彼らを殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。主イエス・キリストが帰ってこられる時に、どんなに多くの敵がこのイエスに逆らおうと、一瞬のうちに彼らを滅ぼされるという話です。まさにそれが起こるということがこの黙示録の中にも記されているわけです。しかももう一度見ていただきたいのは15節のところに、鋭い剣がその主の口から出ていたと書いています。この剣という言葉、ロムファイアというギリシャ語を使っているんですけども、この言葉について奈良神学校の元学長であったオロバー先生はこう言っています。剣という言葉はトラキア人、5000年前以上前の絢爛たる黄金文明を築きながら文字を持たなかった人々、謎の民族と呼ばれているこのトラキア人です。古代の東ヨーロッパ周辺に住んでいたという民族で、 NHK も一度この特集をしたことがあります。この剣という言葉、これはトラキア人の長い剣、あるいは大部分の剣よりも異常に大きく長い剣を意味している。同じ言葉が時にはジャバリン、すなわち投げ槍として用いる非常に軽くて長い剣を刺すものとして用いられている。ここではこの言葉はキリストが諸国の民を打ち、ご自身の絶対的支配を確立するために用いる戦いの鋭い武具を表すものとして象徴的に用いられている。つまりこの箇所が私たちに教えてくれることは何かっていうと、主は逆らう諸国の民を裁かれて、そしてご自身の絶対的支配を確立される。まさに敵をすべて滅ぼして、そこにご自分の王国を築かれる、そのことを象徴的に表しているんだ。ですから主イエスキリストが帰ってこられたときに、 そのようにして彼は神に逆らうすべての者たちを滅ぼされるんだと。確かにここにその口からは鋭い剣が出ていたと、まあ、このように書かれているわけであって、神の言葉によって主は神の敵を滅ぼされる。この主が彼らを滅ぼされるときに、おそらくお持ちになるのは主ご自身のお言葉であると。ジョン・マッカー先生はこれはキリストのお言葉の致命的な力を象徴しているんだと、そんなふうに説明しています。つまりこういうことです。皆さん、神と呼ぶにふさわしいお方はどんなお方か、ちょっと思い出してくださいます。この方はご自分のお言葉を持ってこの世界を作りになった方です。それだけの力をお持ちの方です。その方はご自分のお言葉を持ってどんなに敵が多くても、どんなに敵が強靭でも、一瞬のうちに彼らを滅ぼす力を持ってらっしゃる。この方が神です。この方が神と呼ぶにふさわしいお方です。このヨハネが見た光景、彼が一生懸命それを私たちに知らしめようとしているわけです。この白い馬に乗ってこられるお方はそれだけの力を持ってらっしゃる方。彼の口から出る剣、彼の言葉によっていかなる敵をも滅ぼされる、そのような存在であるということ。イザヤはこんなことを言っています。11章の4節に、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺すって。私たちが気づかなきゃならないんだ皆さん。この方はかつての偉人ではありません。この方は人間が作った像でもありません。この方はこの世界をそのお言葉でもっとお作りになった偉大な神です。そしてそのことが改めてここで明らかにされるわけです。主はお言葉を持ってご自分の敵を一掃なさる。またこの裁きに関して15節の後半を見ていただきますと、2つの象徴が記されています。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される、これが1つです。もう1つは、この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる、これが2つ目です。どちらも明らかにしていることは神が裁きをなされるという話です。まずこの最初の鉄の杖を持って彼らを牧されると、実はこれは旧約聖書の詩編の2編の9節の中に出てきます。そこにも、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕きと書いています。またもうすでに私たちが黙示録2章の27節のところで、彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにと書いています。こういうことです。皆さん、この方は鉄の杖を持ってらっしゃる。そしてそれを持ってその土の器を簡単に壊されるって話です。想像できますよね。鉄の杖でもってそこにあるその土の器を壊していく様子。神様がいとも簡単に裁きを下されることです。というのは、この土の器っていうのは、実は黙示録の2章の27節ですでに学んだように、神に逆らう個人であったり、神に逆らう国を指してました。それを神は完全に裁かれるということを教えるわけです。このお方はご自分がおっしゃったことを必ず実現なさる方です。おそらく皆さんもこうして黙示録を見てらっしゃって、特に神の裁きを見れば見るほど、いかに人間の力が神の前ではないに等しいものか、そのことにお気づきになってるでしょう。どんな兵器を使っても神に勝利することなど不可能なんです。そのことが繰り返し出てきます。どれだけ神が力を持ってらっしゃるのか、そのことを明らかにします。 神は約束なさったようにこの地上に帰ってこられ、悪をすべて裁かれ、そしてご自分の王国を築かれるんです。それを妨げるものはどこにも存在していません。なぜならこの方が神だからです。この方が絶対者だからです。二つ目のこの象徴を見ていただくと、この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。ここで使われているそのイメージっていうのは、あのちょうどワイン作りの話です。ブドウの実を足で踏んで、そして汁を絞り出していく、その光景です。イザヤ書の63章の中にもちょうどその裁きというものを、その逆舟を踏むものという例えでもって説明しています。こういうことですね。皆さんもうよくご存知でしょう。彼らはそうしてブドウを踏みつけることによって出てくるそのジュースを集めたわけです、ね、そしてそれは神がなさる裁きの象徴として表されています。さっきもお話したようにイザヤ書の63の6節のところに、私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流したって、大変恐ろしいことが記されているわけですが、しかしここで言わんとしていることは、神が必ず罪に対して悪に対して裁きを下されるという話です。そのことを改めてここで御言葉を私たちに教えるわけです。そしてこの主にはその裁きを行う権威があること、16節にそのことが出てきます。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていたと。一体そのような裁きをどうしてこの方が行うことができるのかって、この方にはその権利があり、その権威がある。なぜかというと、この方は王の王であられ、この方は主の主であられるお方、神々の中の神です。唯一まことの神です。すべての者たちがひざまずいて崇めるべき存在です。そのような存在だということをこの御言葉は私たちに明らかにするんです。でここでこの桃にも名前が記されていると。桃に名前が記されていて、どうしてその名前が見れるのかという疑問が出てきません？だって名前が記されているのは着物に記されている。着物だったらどこからでも見ることができます。桃であればなかなか見ることができない。そこでバークレーという先生はこんなふうにこのことを説明しています。実はこれが本当かどうかということは非常にこう分かりにくいんですけれども、しかしこんな説明を加えています。けれどもこの名は皆の目につきやすいところに書いてあったのだから、おそらくそれは勲章キリストの上着の裾に書かれていて、それが白い馬に乗るキリストの桃のあたりに来ていたんだろうって。ですからその勝利者であるイエス・キリストが羽織っていたその上着のちょうど裾あたりに王の王、主の主と記されていて、ちょうど彼が白い馬にまたがったときに、それが彼の腿のあたりに来た。おそらくそういう意味をこの箇所は表しているんだろうと。いずれにしろ皆さん、この箇所が私たちに教えるのは、この方には裁きを下すその資格があること、権威があることを明らかにしているんです。この方はすべての創造主であり、まことの神であるゆえに、しかも清く正しい神であるゆえに、この方はおっしゃっていたようにすべての罪を正しく裁きになると。そのことによってご自分がまことの王であられること、裁きの権威を持っておられる至高の支配者であるということを明らかにされるわけです。主イエスキリストがこの地上にお見えになったとき、彼は私たちをその罪から救うために来られました。一人の赤子として生まれ、 自ら住んで十字架にかかっていかれた。そしてその十字架の上であなたの贖いを成し遂げて、そしてその死後三日後に死からよみがえってくることによって、この方がおっしゃっていたことが事実であり、確かにこの方だけがあなたのすべての罪を許すことのできる救い主であることを明らかになさった。しかしその主が天に凱旋された後、この地上に再び帰って来られるときには、救い主として来られるんじゃないんです。裁き主として来られるんです。王の王として帰って来られるんです。ご自分の王国を築かれるんです。ご自分が一体誰であったのか、そのことを人々の前に明らかにされるんです。その時が来るという話をこの御言葉を私たちに明らかにしています。王の王が帰って来られるんです。主の主が帰って来られるんです。私たちの主が、私たちの王が。その再臨の時の様子がこの17節のところから終わりまで記されているんですが、見てくださいます？この地上再臨に続いてのおそらく出来事だと思いますけれども、17節と18節をご覧いただきますと、また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。そしてこの御使いが語るメッセージをヨハネは聞くわけです。太陽の中に一人の御使いが立っていた。ちょうど太陽のその光の中にその御使いがいる。まさに我々から見るとこの逆光のように眩しい太陽を見上げたときに、そこにその御使いがいるって、おそらく彼自身も輝いていたんでしょう。なぜかというと、この神の大切な使命を帯びて彼はこの地上に、まあ、天空ですけども、そこに彼は戻ってきているわけです。でそこで何をしているかというと、大声で叫んでいます。でその場所がどこかというと、中天であると書いています。で中天というのはどこかというと、実はこの17節が我々に教えてくれています。中天を飛ぶすべての鳥に行ったということは、中天というところは鳥が飛んでいるところだということです。そしてこの御使いはその鳥たちに語っている様子がここに書いてあるんです。どんなメッセージを鳥たちに語ったのかというと、それは17節、さあ神の大宴会に集まり、神様の大宴会が催されるから、それに集まるようにというメッセージをこの御使いが語っているんです。何のためにこのメッセージが語られ、彼らが集められようとしていたのか、18節見てください。王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよう。ここに書かれてあるこのリストです。これは神によって裁かれた人たちのリストなんです。戦に出ていくような格好でしょ。これ見ていただくと、神に逆らって神と戦いを挑んで、そして神によって裁かれた者たちの話です。でこういう人々のことがここに記されている。自由人と奴隷、小さいものと大きいものって、つまり何をこの箇所が私たちに教えているかというと、こういうことです。神様の裁きが公正公平であって、神様の裁きにエコひいきはないということです。どんな人であっても神に逆らい続けている者たちに対して神の正しい裁きがなされるという話です。そこに変な人間的なその人情を挟む、そんなことないんです。神がなさることは常に正しいことです。正しいことしかできないのがこの神です。ですからありとあらゆる人々がここに記されています。彼らの行ったその罪にふさわしい裁きを神様がお与えになるということを言うわけです。実はこうして鳥たちに呼びかけて裁かれた者たちのその肉を食らえなんていう、こういったメッセージはここに初めて出てきているわけじゃなくて、実は旧約聖書の中にそのことが記されています。例えばエゼキエル書の39章の中にこんなふうに記されているところがあります。17節からですけど、神である主はこうおせられる、人の子よ、 あらゆる種類の鳥とあらゆる野の獣に言え、集まってこい。私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺されたものに四方から集まってこい。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。エゼキエルの39の18には、勇者たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め、子羊、親木、お牛、すべて馬車の肥えたものをそうせよ。私がお前たちのために切り殺したものの脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよいって。ですから、こうして旧約聖書の中で予言されていることがまさに起こっているわけです。ヨハネの前で神の正しい審判がこの世界に下っているんです。ヨハネが見ていたことはこういうことです。この世の支配者である獣と地上の王たちが一緒に軍勢を集め、キリストとその軍勢とに戦いを挑んでいる姿を見るわけです。この獣っていうのは、もう我々がすでに13章で学んだように反キリストの話です。王たちというのは、この反キリストが世界を治めたその帝国の中を、この10人の王たちに分割して、彼らがそこを治める。もうすでに我々見てきました。彼らもこぞってこの戦いに参加していきます。そして神に敵対したすべての者たちがここで滅ぼされてしまう。19節にはこう続きます。この19節から21節には主の勝利が記されているわけですが、ご覧ください。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。今お話したように、反キリストはありとあらゆる者たちを集めて神に対して戦いを挑もうとするわけです。どれぐらいの数が集まるのか分かりません。しかし大変な数が集まるでしょう。もちろん今のこの時代に住んでいると、おそらくさまざまな武器も彼らは持ってくる可能性があります。最新の兵器かもしれない。でも見てくださいます。彼らは神と戦いを交えるために、自分たちが持っているありとあらゆるものを持ってその戦いに来るわけです。20節の初めにするとという言葉で始まります。獣は捕らえられたって、大変あっけない最後です。人間が考えることは、これだけの武器があれば、これだけの人間がいたら、ひょっとしたら勝利することができるかもしれない。いや、必ず勝利することができるって。でも彼らがこぞって神に立ち向かった時に、一瞬のうちに、いいです、一瞬のうちに神は彼らを捕らえられてしまうって。獣は捕らえられたって書いてます。そして獣だけじゃありません。獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も一緒に捕らえられた。反キリストもそうだし、彼に仕えて人々を惑わしてきた、騙してきた偽預言者も同じように捕らえられたと。皆さんにぜひ覚えていただきたいのはね、こうして最後の戦いが行われようとしたわけです。神は一瞬のうちにこの反キリストを、そしてその偽預言者を一瞬のうちに捕らえてしまう。戦いなんて存在しないんです。神が一瞬のうちに彼らを捕らえられて、で捕らえられたらどうなったか見てくださいます。彼らはその後、そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたと書いてます。この硫黄と燃えている火の池とはどこの話を言ってるのか。これは地獄を指してます。 火の池という表現はここに初めて出てくるんです。ですからこの箇所が私たちに明らかにしているのは地獄の話 で、皆さんによく見ていただきたいのは、この地獄に最初に投げ入れられるのが誰かです。最初に投げ入れられるのはサタンじゃないんです。最初に投げ入れられるのはこの2人だと書いてますでしょ。この2人は硫黄の燃えている火の池、つまり地獄に生きたままで投げ込まれたって。この出来事よりも前に神の敵は山ほどいます。山ほどいました。彼らはじゃあ同じように地獄に行ったのかっていうと、彼らは地獄に行っていません。彼らが行ったのは最終的な審判を受ける待合室のようなハデスというところに行っています。そこも大変苦しみの場所です。あのちょうどラザロと金持ちのあの金持ちが行ったところです。この地獄と言われるところ、そこはサタンとその使いたちのために備えられたということをイエス様がマタイの25章でおっしゃっています。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。これが地獄の話です。ですからもともとはこのサタンとそのサタンに従う悪霊たちに対してこの地獄は備えられた。そして多くの人々が神ではなくて悪魔に従い続けるゆえに、彼らも同じように地獄でもって永遠を過ごすということです。その地獄に最初に投げられたのはこの反キリストとこの二世預言者。そのことをこの20節の御言葉が私たちに教えてくれます。同時に皆さんにこの地獄に関して気づいていただきたいことっていうのは、彼らは地獄に行った後どうなるかです。ある人々は地獄に行ってそれで終わってしまう、消えてなくなってしまう、そういうふうに言う人たちもいます。でもこの聖書の箇所を見るときに、実はそうではなくて、彼らはそこにあって死ぬことがない。地獄に行った後どうなるかって、彼らはそこで死ぬことなく永遠に苦しみを受け続けるという話です。というのは御言葉の中で繰り返し、ウジが死なないというように記されているところがあります。例えばイザヤ書の66章の24節のところにも、彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る、その後なんです、そのウジは死なず、その火も消えず、それは全ての人に忌み嫌われると書いています。火が燃えているところでその宇治は死なないって言うんです。これはマルコの9章の48節にも出てきます。そこには彼らを食う宇治は尽きることがなく火は消えることがありませんって。ですから何を教えているかっていうと、地獄というのはそこに入った者たちはそこで死ぬこともなく、そこで永遠を過ごすという話です。救いに預かった人たちは栄光の体をいただきます。栄光の体をいただいた者たちは神と共に永遠を生きます。でも救いに預かっていない者たち、神の敵たちはどうなるかっていうと、彼らは地獄に究極的に入ります。でもそこで滅びることのない栄光の体ではありませんけれども、永遠に生きる体をもらって、その地獄の中で永遠に苦しみ続けるという話です。実はイエス様があのマタイの福音書の13章の中でこんな言葉をおっしゃったことを皆さんも思い出すと思うんです。泣いて歯ぎしりするっていう言葉、お聞きになったことありますでしょ。マタイの13章の42節のところだったら、火の燃える炉に投げ込みます、彼らはそこで泣いて歯ぎしりするって、火の燃える炉に投げ込みます、つまり地獄の話なんです。そこで彼らは泣いて歯ぎしりする。どういう意味か言いますよ。泣くっていうのはどういうことかっていうと、慰められることがそこにはないからです。地獄に入ればそこで誰かが慰めてくれたり、神が憐れみを示してくれたり、そしてそこで救いが与えられるかっていうと、 答えはゼロです。地獄に至った人に神の憐れみはありません。だから泣くんです。そこはもう絶望の場所だからです。歯ぎしりするっていうのはその苦しみです。その苦しみが終わることがないという話です。ですからこの二人に関して言うならば、彼らは生きたままこの地獄に投げ入れられ、この後に起こる千年王国も、そして永遠に彼らは苦しみ続けるという話です。さっきもお話したんで少し整理しますね。この二人は生きたまま地獄にいられました。でもその前に存在していた多くの神の敵はハデスに投げ入れられるって話をしました。彼らはそこにいて苦しみのところにあって、最後の審判というのを待つんです。それは私たちがこの20章に入ったら学びます。千年王国の終わりの時に神に逆らい続けてきた者はみんな蘇らされて神の前で裁きを受け、そしてその後で火の池に、つまり地獄に投げられるんです。その最後の審判の時まで苦しみを彼らは継続して経験するわけですけれども、その後に待っているのは最後の神様の審判であり、その最後の審判によって救いに預かる人なんかはいません。一人一人が自分の罪を明らかにされて、そして自分は本当に地獄がふさわしいことを彼らもしっかりと認識して、そして彼らは永遠に地獄で過ごすんです。ジョン・ウォルブ先生はこの火の池についてこんなことを言っています。火の池は永遠の命を受けるにふさわしくないと究極的に判断される者のために取っておかれるのである。火の池は永遠の命を受けるにふさわしくないと究極的に判断される者たちに、者のために取っておかれるんだ。最終的に何が明らかにされるか、永遠の命にふさわしいかどうかが明らかにされるんです。永遠の祝福にふさわしいかどうかが明らかにされる。天国にふさわしいかどうかが明らかにされるんです。信仰者の皆さん、我々はみんな生まれながらに誰一人として例外なく天国にふさわしいものはいません。みんな地獄にふさわしいんです。でも神がそこから私たちを救い出してくださって、この祝福の中に入れてくださった。今ならまだこの恵みはあるんです。今ならまだこの憐れみはあるんです。どんな罪人でも神の前に出ていくときに神の許しはあります。救いはあります。でも地獄に行ってからではその救いはないんです。だから私たちは生きているこの時にこの福音を人々に伝えようとするんです。彼らが地獄に行ってからどんなに私たちが祈ろうと、どんなに願おうと、彼には救いはないからです。今なんです、そのチャンスがあるのは。ですからこの二人よりも前に存在した敵は、彼らが死を、肉体的な死を迎えた時にハデスに行きます。最後の審判の時を待ちます。この二人のボスである悪魔はどうなるのかって、悪魔はこの時にまだ彼らと一緒に地獄に送られることはありません。千年王国の後にそれがやってきます。この大きな白い御座の裁き、さっきお話しましたけれども、その裁きの後、神に逆らった者たち、そしてサタンも同じように永遠の地獄へと送られていきます。最後に21節の御言を見てください。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼の肉を飽きるほどに食べたと最後に記されています。どういう人たちの話かというとね、今まで我々見てきたのは最終的な戦いがあるわけでしょ。ハルマゲドンの戦いです。神の敵がみんな集まってくるわけです。そしてみんなこぞって神に敵対し、神に戦いを挑もうとする。でも神は一瞬のうちに反キリストと偽預言者を捕らえてしまって、そして人々はそこで殺されてしまうわけです。神の裁きを受けるわけです。でもこの21節を見るとこんなことが書いてます。残された者たちってあるんです。つまりこのハルマゲドンの戦いで死を免れた者たちです。ひょっとしたら彼らはその戦いに参加していないかもしれない、ね、 最終的なその戦いの後、まだ生き残っている神の敵がいるんです。彼らがどうなってしまうか、21節が教えてくれるんです。彼らも、つまり残りの者たちもということです。そのハルマゲドンの戦いがあって、まだ生き残っている神の敵たちの話です。彼らもどうなるか、裁きを受けるという話です。でこの裁きの話をイエス様お話になったんですけど、何の裁きか皆さん覚えてます？実はこの裁きっていうのは、マタイの25章の31節から出てくるある裁きなんです。言いますよ、羊とヤギの裁きです。イエス様がその25章でおっしゃった、その裁きがまさに最後の最後に起こる、この21節が教えているのはその裁きなんです。これがイエス様が地上に帰ってこられる時に起こる出来事だって。信仰者の皆さんはこのことをしっかりと覚えなきゃいけない。つまり備えなさいということです。備えなさいって、そのメッセージを何度も何度も主は繰り返してこられた。クリスチャンの皆さん、この日を無駄にしちゃいけないって、主にお会いする備えを持ってこの日を過ごしなさいって。またイエス様をまだ信じていらっしゃらない皆さん、あなたへのメッセージは悔い改めなさいです。罪を悔い改めて主が備えてくださったこの完全な救いを心から感謝していただくことです。救われることです。それが世の終わりに臨んでいる私たちに対する誠の神様からのメッセージです。どうぞそのメッセージに耳を傾けて、それに従うものになってください。お祈りしましょう。父なる神様、今日またこうしてこの愛する皆さんと共にあなたの御言葉を学ぶこの時間を与えられ、本当にありがとうございます。あなたの御言葉が私たちに教えてくれるように、この真理をしっかりと心に蓄えて、この真理に沿って生きることができるように、どうぞ私たち一人一人を助け強めてください。あなたが帰ってこられるその日が近いことを我々は知っています。ですからその日に備えて、この日を正しく生きることができますように、どうぞ信仰者一人一人を強めてくださって、そして今まだ救いの機会が備えられている今、愛する者たちに、友人たちに、この福音のメッセージを語り続けていくことができますように、どうぞ兄弟姉妹たち一人一人を強めてください。そして神様、まだこの中にあなたを知らない魂がいますなら、どうぞあなたの前に罪の悔い改めを持って救いを求めて出てくることができますように、今日新しく救われて、この新しく生まれ変わって新しい歩みを今日から始めることができますように、主をどうぞこの愛する一人一人の上にあなたの御業をなしてください。あなたの見ている皆さんを偉大にして、この祈りを救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。